お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はブリスベンから長島文子さんのリポートです。長島さん、こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
ブリスベンの方いかがですか？
はい、私先日日本から帰国したばっかりなんですけど、すっごい暖かくて、風もの通しも良くて、なんか程よい天気ですごく気持ちよくて、もうすでにブリスベンにいることが嬉しいです。
そうなんですね、はい、日本はどちらの方に滞在されてたんですか？
はい、日本は東京の方に滞在してたんですけど、東京でもやっぱりすっごいもう凍えるほど寒い日とかあったので、こっちが天国みたいに今感じてます。
そうなんですね。
はい。
つい最近日本から帰ったということで、はい、多分日本ではこのミラノコルティナオリンピックフィーバーで多分報道が
そうですね、
たくさんあったと思いますけど、どうでしたか？
はい、なんかもう連日日本のなんていうの活躍、日本人選手の活躍っていうのがすごくて、もう連日誰々選手がメダル取りましたっていう報告ばかりなので、まあ、朝起きてからそういうニュースを見ると自分もすごく嬉しくなりました。
で、もうあっという間で閉会式も行われ、
そうですね、あっという間に終わってしまいましたね。ちょっと寂しいですけど、はい。
となりますと、はい、ブリスベンオリンピックがまたちょっと近づいた感じがしますけど、
もうですね、まだあと約6年ぐらいあるんですけれども、もうすでに私は、まあ、ブリスベンのオリンピックがとても楽しみです。
ブリスベンで暮らしている長島さんですけど、どうですか、はい、このオリンピックのこのムードといいますか、徐々に感じられてますか？
はい、今回紹介するトピックにもあるんですけど、徐々にそのブリスベンがオリンピックの街としてなんか動き始めてるんだなっていうのが分かりました。なので今日はその2つをお伝えしようかなと思っています。1つ目は、オーストラリアの大手商業不動産会社ビシニティセンターさんが、ブリスベンの中心にある大型商業施設アップタウンを完全買収したことが分かりました。これは最大およそ5億ドルによる再開発だそうです。この背景には、アップタウンは近年上層階が空きのテナントだらけで来客数も減少していたそうです。店舗数といいますと、ピーク時は230店舗あったそうなのですが、今ではおよそ115店舗まで減少されたそうなんです。なので市民からゴーストモールと言われる時期もありました。そこで、この大手会社が買収をして再開発を計画しているそうです。その再開発は、ただ、ショッピングを楽しむのではなくて、エンタメ化、体験型の施設にしようということで、水族館であったりとかゲーム施設、また屋内スキー場などをこちらのアップタウンに作る予定だそうです。例として挙げると、メルボルンのエンポリウム型を目指していて、ブリスベンは今平日でも、休日でも夜少し人が少ないなって感じ、私も感じるんですけど、メルボルンのように夜も人がいて賑やかな、まあ、歩いていても楽しい街づくりのためにこういう開発が行われるそうです。
スキー場はすごいですね。
そうですね。私もちょっと調べてびっくりしました。ちょっとショッピングセンターにスキー場ってちょっと今思っていて、まだ予想つかないんですけど、これが本当に実現したら、いろんな人が、その現地の方だけじゃなくて、今から来る観光客の人とかがすごい楽しめる施設になってくるのではないかなと思います。はい、それで二つ目は、オーストラリア最大銀行の一つでありますコモンウェルスが、2032年オリンピック・パラリンピック国内最高位のスポーツサーに決定したようです。これは約2億円規模とされる今回の契約で、このコモンウェルスバンクの側の狙いとしては、ズバリ若者への接触なのかなと私は感じました。それは銀行の最大課題の一つとして、若者が銀行ブランドに関心を持たないことをが挙げられます。その中でオリンピックというのは、若者であったりとか学生さんに長期に接触できることから、こういったスポンサーになったのではないかなと思います。また、 コモンウェルスバンクは、長年クリケットの主要スポンサーだったそうなのですが、ライバル会社であるウェストパックにこの契約を奪われたそうです。そこで今回のこのオリンピックのスポンサーというのは最強の代替案なのではないかなと感じました。また、ブリスベン側のメリットとしても、まだ開催までおよそ6年ある中で、長期の資金確保というのが必要になってくると思います。このコモンウェルスさんからのこういったスポンサーによって資金援助が来ますと、インフラの整備であったりとか、運営準備、また民間企業の見込みができると思います。また、市民の皆様に対しても、オリンピックが本当に動き出したんだという、アピールですかね。そういうものができるのがブリスベン側のメリットではないかなと感じました。
で、ブリスベンといえば、スタジアムが、デザイン案が公開されたので、で、場所的にはどうなんですか？
いい場所だと私は思います。それは私もちょっと車で運転しながら横目で見たことしかないんですけれども、シティからも近いですし、その中心部サウスバンクであったりとか、そこからも車で5分とかかな、すぐ行けるので、アスリートの方とか観光客の方が、そのシティとかフラって、観光することもできますし、そのスタジアムにもすごい行きやすいのかなって個人的には感じました。
で、今回このメジャースタジアムができることで、オリンピック後もそのスタジアムがこう活躍され、いろんな試合であったり、
そう
も
で
し
す
かした
ね。
ら大規模なコンサートなども行われるということで、本当ブリスベンの方にとっては楽しみが増えますね。
そうですね。そのオリンピック終わった後でもそういったコンサートとか開かれたらすごいこれから盛り上がってくるだろうし、そのオリンピックに伴ってこういったアップタウンの建設であったりとか、ブリスベンの街がより画期的になれば私もすごい嬉しいです。
どうですか？日々の生活でやっぱりオリンピックが近づいてるっていうのは、今ご紹介いただいたもの以外に感じることっていうのはありますか？
そうですね。昨年ですか、ザワンというホテルが新しく建設されたことによって、今までより、なんて言うんだろう。観光客の方とか増えてきたのかなって思いますし、そういった、そこのザワンでは、そういう、なんて言うんでしょう、ルーフトップみたいなところで、無料で、ブリスベンの街を見渡せる施設というか場所ができたりするので、そういった観光地というか観光名所みたいなところが、これからどんどんできていければいいなって思いました。
現在学生でありますけど、どうですか？ 6 年後、オリンピックの時にはまだブリスベンにいらっしゃると思いますか？
そうですね。痛いですね。もしブリス、もう大学は卒業しているので、どっちで働いてるかわからないですけど、日本にいたとしても、何らかの形で、このブリスベンオリンピックに携わることができたらすっごい嬉しいです。
で、現在はルナニューイヤー、そしてラマダンの季節でありますけど、ブリスベンの方ではどういったお祝いがされてますか？
ルナニューイヤーでブリスベンもすごく盛り上がっていまして、多くのイベントが今回も行われたそうなんです。すでに終わってしまったイベントもあるんですけれども、まだまだこれからあるイベントで、私が注目しているイベントの一つに、サニーバンクルナニューイヤールーフトップパーティーというものがあります。こちらは、今週の土曜日2月28日に、夕方の5時から8時半まで、夜の8時半までの間行われます。どういったイベントかと言いますと、ライトアップしてライブをしたりとか、ドラゴンとかライオンのダンスパフォーマンスなどが行われます。また、注目なのが、およそ200機使ったドローンショーが夜の7時10分から行われ、花火が8時から打ち上がるそうなんです。この醍醐味っていうのが、こういったイベントを、サニーバンクはアジア系のレストランが多いことでも、有名なのですが、そういったアジア系のレストランで、ご飯をテイクアウトして、この屋上で、こういったショーを見ながら食べるというのが、醍醐味だそうで、すごい楽しそうなので、私も行ってみたいなと、今回思いました。またこのルナニューイヤーっていうのは、東アジアの方で行われる旧正月だそうですが、このオーストラリアでも行うイベントを通して、みんなで、なんて祝うことができるっていうのは、やはりそのオーストラリアが多国籍文化だからこそだと今回感じました。そういった、留学生であったりとか、旧正月をいつも祝ってた人、またオーストラリアで知らない人全員がこのサニーバンクに集まって、みんなでなんて同じものを祝うことができたらすごく素敵だと今回感じました。
長島さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。